人物辞典
第389ページです。
今日は播州阿公観光ガイド協会の鍋谷春樹さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
鍋谷さん、ご出身どちらですの？
あ、私阿公です。
生まれが、
はい、
育ちも
阿公。
もう学校も全部阿公ですか？
いえ、学校はもう中学校から、うん、中学校高校と姫路 で大学が神戸。
姫路どこの学校行かれました？
純真学院という。
私の知り合いが校長先生しとったんですよ。
あ、そうなんです。
東田君言うて。
へ
え、そうですか。
はい、まあ、はい、その頃のは追ってなかったんで、私
が、ね、同い年ですからね、
はいはい、
へえ、それで神戸大ですか？
はい、そうです。
で、何を勉強してられました？
教育学部です。
あ、そうですか。そう、はい、そしたら卒業後は、
もう教習してました。
どこで？
小学校です。
どこ阿公ですか？
あ、いえ、一番最初は家島。
お、
家島また。、
はい、それから辰野の方ですね。
はい、
はい、
家島の小学校って真裏にあるんですか？
はい、いえ、
宮、
私がおったのは坊勢。
は
い、は
あ、阿公から見たら坊勢島が一番真正面に見えるね。
見えます。
うん、
はい、
だからあれ、坊勢もだいぶ山削りましたね。
まあ見えてるこっち側から、阿公から見えてるところは削ってないんですけど、反対側がね削ってます。
檀家、はい、島なんかもう山本当になくなってしま
う。本当にね、もうないです ね、はい、
これ。そしたらその家島で小学校されて、辰野で小学校されて、はい、最後まで辰野。
辰野と言いましても揖保川町と太子と三津町なんですけどね。現在はもう辰野
市ですね。
はい、
はあ、でそのお仕事の中で、
はい、
退職をこんなことしたいと思ってられたんですか？
いや、それがね、たまたま笹山へ行きましてね、
うん、
で笹山でガイドさんに説明してもらったんですよ。
はいはい、
でその時に、あ、これはまあいいことやなとね、うん、まあちょうど自分のその趣味といいますか、歴史がまあ好きやったんで、うん、この歴史好きを生かせるいうのと、まあちょっと歩くのもね、ガイドの方されてますんで、あ、体にもいいなということで、はい、
それいつ頃です？そう、笹山でガイドさんにお会いになった。
50歳ちょっと超えたぐらいですから、まあ今も私70ですので、
20年ぐらい前。
はい、そうですね。
笹山がちょうどそういう学校の観光を進め始めた時期ですね。
あ、そうですか。
うん、で河原町を整備したり、お城の周辺でいろいろイベントをしたり、
はい、
の時にやっぱりガイドさんが市民の人がね、
はあ、
やり始め、まあ、当時はまだ町民、うん、笹山町でしたからね、
はい、
活動されて、でそれで結局そしたらもうゆくゆく時間ができたらふるさとでと思われたんですか？
もうその後もう絶対ガイドになるんやということを決めまして、まあ、ちょっと、はい、仕事をしてる途中からも勉強もして、
うん、
でもすぐに退職と同時に、まあ、ガイドになりますと言って宣言して、まあ、観光協会がね、
はい、
阿公市の観光協会が事務局してますので、
あ、そうです。
そこへ、はい、
観光協会事務局って駅のところにある。
そうです、案内所です。
ははは、あ、そうですか、はい、そうですか。それ それでこの播州阿公観光ガイド協会の会長さんですか、今？
まあ、会長になって6年目なんですけどね、
はい
はい、
これ鍋谷さんがそういうことをしようと思って退職された頃にすでにもう協会あったんですか？
はい、ありました。平成11年にね、
はい、
NHK の大河ドラマで元禄繚乱というのがあったんですよ。はいはいはいはい、あの時に、まあ、阿公市も観光ガイド作らんとあかん言うて作ったんです。
はい、
で私はまあ平成18年からガイドになりましたので、まあその私の入る7年前からあったんですね。
はい、今協会員さん何名ぐらいおられます？
28名おります。
協会員さんが全部ガイドさんやいうわけではないんですか？
一応ガイドなんですけども、
はい、
まあ、やっぱりちょっとほとんど活動されてない方も3人から4人おりますんでね。
うん、まあ、それでも25人ぐらいは実際に活動、
はい、
これどういう活動してられますの？
いや、もうこれは主に阿公市に来た観光客をこうガイドすると。
そしたら駅のとこの観光 センターに相談したらいいわけですか、
は
い、
申し込みをね、うん、インターネットで検索したらその申し込み方法が出てくるんですけどね、うん、で観光協会に電話して申し込み用紙を送ってもらって申し込み用紙を出すと、うん、こういうことなんです、うん、
あこう観光協会で検索して申し込めばいいんですか。
だと思うんです。私自身がね、したことがないんでね。はい。阿久観光協会で検索したら出てくる
わけですね。
はい、
うんうん。で、今まで、例えば具体的には、面白いグループなんか来ました？
まあね、私が一番印象深いのはね、うん、グループの中では、高校生ですね。
高校生？
はい。まあ、修学旅行でね、来て、高校生は、まあ、数は少ないんです。もう私も、うん数百回してますけども高校生が来たのはまあ3回とか4回ぐらいなんですけども、うん、まあやっぱり高校生が一番印象に残ってますね。
うん、高校生なんか純粋というかね、やっぱり本当に関心持ったらすごい食いついてくるし感動するのも素直やしでしょうね。
初めね、うん、パッと初対面した時はねなんとなくこう微妙な雰囲気でね、あんまりこれ聞いてくれるんかいなと思ったんですけども、うん、説明をするうちにすごくこう食いついてくれるようなのが分かりましてね、うん、でまあ最後はかなりこう向こうもガイドさんよかったよとかいうようなこと言ってくれたんでこっちも感動してね、うん、
どこの高校生ですか。
私が一番印象残ってるのは名古屋の方のね名東学園とかいうような学校でしたでしょうかね、
はい、名古屋の東いうことですか。名東だ
どこでしょうね。長久手のあたりじゃないかと思う。
ちょうど名古屋の町の東側ですわ。
はい、
うん小牧長久手の戦い言ってね、うん、の長久手のあたりですね、はい、で高校初めどないでした。その中心ぐらい知ってましたか。
何にも知らん。
そうでしょこの頃
そうなんですか。
そんなもん中心ぐらい知りますかいなほんまに池田夏樹さんが呆れてた
よ、
うん、この阪神館の名門の大学の学生でメディアの世界行きたいいう人に話し方教室して言われてんと、
うん、
池田さんね、
ええ、
でほんなまあ言葉話し方やからいろはのこと言おうかなと、言うて、まあ、直接いろは言うてもあれやからそれ文字って奏で本中心蔵奏本四十七でね、うん、
はい、
これでその奏本中心蔵あるでしょ言うたらキョトンとしてるんですよ。
まあそうですね、お客さんでもねもう40代ぐらいでも怪しいですね、
うん、これねこれもうかな難しいのはあかんわ、ね、中心ぐらいわかりますか言うたら一、うん、人だけがちょっとこう躊躇しながら手挙げたよ。
うーん
ほれ知ってますかって土方歳三の言ってその程度ですと言うんですけど、
はい、
我々60、70の人間は中心ぐらいいうのはもう一般常識やと思ってるわけです。ああ違います。リスナーの皆さんもしもお近くに大学生ぐらいの人がおられたら聞いていただいたらもう9割5分は知りませんね。
そうでしょう、ね、
中心ぐらいを知らない、
知らない。
だから NHK なんかはねそみんな知ってると思って12月に中心ぐらいの何々やるけどね、そんな若い人初めから見ませんわ。中心蔵は何かいうこと言わない
。なるほど、ね、
今そんな状態ですよ、
はあ、
だからおそらく高校生もなんや何の話や思ったんでしょうね。
そうですね。
これやっぱり聞いてたら面白いわと思って
また逆にそこでブームが起こったりするかもしれないですね。
だからねやっぱりねもう一から伝えな、うん、もう文化が違うんですから、
うん
うん、でその高校生の他に感動したというのあります。
まあ、私がガイドになった時にねやっぱり歴史をということだったんですけども、はい、やってみて非常に良かったのはいろんな方とこう知り合いになれたいうのが良かったんです、うんうん、で、まあ、その中で非常に印象に残っているのはこれはやっぱり岐阜の方から来られた方で、まあ、その人と、まあ、たまたまガイドしながら、お話してその後、まあ、私が資料を送ったりとか向こうからもこんな資料ありますって来たりして、うん、で交流がねずっと続いて、うん、で岐阜の方は実は阿久で森さんというのがね、
はい、
最後の藩主やったんですけど、
ああそうそうそうそう、
はい、その森さんの元々の出なんで、うん、一度行きたいな思ったらご案内しますと言
う
てね。
そうか、阿久、はい、の中心蔵の後の時代の藩主が森さんは あの津山の藩主やった森蘭丸の弟のあの一族ですね。
そうですそうです、うん、
でその森蘭丸いうのは織田信長の故障やいうことは名古屋から来るわけです。
そうです
全部つながっているんですね、
は
い
は
い、
あどの辺ですの、あの岐阜の、
ね、岐阜のね蟹市という、
ね、
はい、蟹市なんです。
は
あそこにあの金山城というね、
はい、
城がありまして、まあ今はないんですけども、うん、そこがまあ
森の
一番最初のお城なんですね。
へえ、近所に明智光秀の
手、ね、あります。明智というところもあったはずです。はい、
うん、はい、地名すぐ近所ですよあれ。
あ、蟹市やった。そうなんですか。うん、
へえ。来年またそれなんとかこう中心ぐらいちゃうけど。あ、こう行けるんちゃう、その曲がり曲がった
明智光秀とかね、
まあ、いろいろね企画をしたら、うん、それはいろんなもの、あの歴史はもうなんぼでもあのネタがありますからね、できると思うんですけど。
ガイドしとって失敗した滑ったりなります？
まあ滑っとっても分からないよね滑っとるんでしょうけど普段
大体年間に何回ぐらいやられますの、あの鍋田さん自身。
はい、私はもう大体年間50回ぐらいですね。
50回ということは1週間に1回ぐらい。
そうですね、まあただあのもうくっついてやる時も、極端に言うたら1日に午前と午後とかいう時と、パーンと2週間ぐらい飛ぶとか。
12月の14日前後ってやっぱり忙しいですか。
いや、そうでもないんです。はい、
忙しいのはいつですの。
11月ですね。10月11月です。
じゃあ今からが忙しくなる時期ですね。
そうそうそうですね。でその阿公ってやっぱり、まあ、忠臣蔵がすっとこう来る歴史に関してのあるからですけど、はい、それ以外の見どころでというと、
はい、まあやっぱりね、阿公はあのこれも全国的に皆さん知っとかどうかわからんのですけど、塩の町なんですね、
はい、
ですからまあ塩関係のものとか、
うん、
まあ、意外に知られてないのがあの上水道が江戸時代やったんです。
うん、
ですからその上水道関係のものとか、まあ結構、まあ、それとまあ観光資源としては景色がいいですからね、あの阿公岬が、うん、
岬ね、
はい、そういうものがありますけどね。
塩なんかでも昔だって阿公の塩常識やったけど、
うん、
この頃工場でできるから別にアコで飲んでもいいわけですよ
私も一番好きなお菓子が塩味まんじゅうなんですよ、アコの、はい、
私はね、甘いもんは甘い
また言う、
辛いもんは辛いが好きやからね、カレーうどん食べへんのと一緒でね、カレーは好きや、うどん好きやけど、カレーうどんあんまり飽きませんね。だからうちの奥さん塩味まんじゅう好きなんですよ。
あ、そうですか。
私はもうあの塩かまんじゅうかというとこやからまあ、水道がね、やっぱりあの阿公上水は、はい、福、あのあれ、広島の福山と、
福山、はい、
ね、江戸と三大上水、
ね、はい、
江戸時代ね、はい、これそれから阿公の上水もっとこう知ってもらわないといけませんね。
これね、私ら実はあの4年間にわたって阿公上水道を巡るハイキングの企画してずっとやっとったんですよ、
うん、
取り組んで、
はい、
4年間やってた。
どないです、反応は。
反応はあまりなかったです
、
いやだからね、それなんでか言ったら発信ですわ、
はあ、
で例えばね、今エコの問題やとかね、
はい、
環境保全や言い出すと、もう阿公でそれある意味では江戸時代からそういうことがやられてきてて、今も生きとんですよあの上水の水。
うーん、
ああいうのもっとね発信、それと同時にね、私の思うのはやっぱりね、三大上水なら三都市連携ですわ。
あ、なるほどね、
うん、だからその東京なんかでもあの浄水のことやってられる人あると思うんです。
うん、
福山でもあると。そしたらそれで新幹線でみんな行けるわけですからね。
そうですね、
うん、三大浄水を踏破する会とかね、
はい、
そんなんやられたらええっちゃうかな。
あれ、阿公の水道料金って他と比べたらすごく安いとかって友達が言ってたんですけど、はいはい、
そうなんです。やっぱり千種川の
千種川ですね、
水ですか、
はい、日本一安いとか言ってね、いうことなんで、あの水道料金がね、あの民営化されるとかいう話があった時に出ましてね、うん、あ、出さんといてと思ったんですけどね、タコなったくもあるね
本当ですよね。
そんなんもやっぱりもっと発信して ね全国一水道が安い町なんか、本当に水の料金高いんですよほんまは、
うん、
いろんなとこで、
はい、
だからお風呂屋さんなんかでも買えんとね、
うん、
ろ過ばっかりして使うようなことも、現実は水が高いからなんだ。
は
ー、うん、でその水道と忠臣蔵と並んで塩が、
はい、
阿公の、
はい、
名物やと、でそこでいろいろ計画されてるんですね。
はい、あの実はね、はい、今年あの日本遺産にあの
なりました、
はい、赤穂のね、うん、塩、うん、日本第一の塩を産した町いうことで認定されたんですけど、
はい、
まあ、それをまあ一つの目玉のようにして、やっぱり同じく先ほど言いましたようなハイキングをね、うん、企画しとんです、
うん、それどんなハイキングですか。
あのね、あの
塩舐めながら、
そうじゃないんですけども、あの実は沿道にあのミオというね水路がずっと張り巡らされてたんです、はい、うん、でそれが
アコでも水路ミオ言いますか。
ミオ、
ミオってどんな字書くんですか。
山水編にね、はい、天がんむり書いて命令の霊いう字書くんですよ。
あ、
で、まあ、逆にあの音で当てたら水路と書いてもミオと読む。
水路でミ、うん、
それが尽きるとこに立てる座礁部よけの標識がミオ尽くしなんですよ。
あ、
大阪が渦巻ってきて、浅瀬にそれ立てた、
うん、
棒やら竹を布で結んだもんをギュッと、で今の大阪の師匠がそれでしょ。3本の縦の棒を横1本で結んで、あれ身を尽くしな、
あ、なんか
身を尽くし、ね、その元になってる言葉が身を、その塩田の身を、
はい、身をがね、まあ、うん、あのほとんどもうコンクリートで固められてもう分かりにくくはなっとんですけど、はい、でも残っとうことは残っとんです、うん、それから一部はもう石垣のままの残っとうとこもありますので、うん、まあ、それをずっと巡る、
巡るの歩いて、
歩いて、はい、ハイキングですから。
あ、ハイキング、
はい、
ほう、
で、まあ、最後はあの塩の国いうのが海浜公園にあるんですけども、ね、うん、そこでまあ塩作りをするということで、まあ、
いつ頃やりますのそれ。
ね、あの来年のね4月からね、うん、4月5月10月11月、
あ、毎月、
いや毎月じゃないんです。もう暑い時と寒い時はやめて、うん、はい、
なそれまた近づいてきたらね、あの教えていただいたら、はい、大阪の人にちょっと PR するべきですわ。ミオがあんねんで言うて。
あ、なんでですか。
ミオ尽くしやから。大阪のシンボルはミオ尽くしなんですよ。
あ、そうですか。
だけど大阪市民がミオ尽くしの意味知らん。さっき言ったみたいにミオが尽きるとこの標識、だから大阪の市のマークあるでしょ。
はい、
あの斜め2本と縦1本、はい、横1、はい、これ身を尽くしなんです。
はあはあ、
知らなかった。
なるほどね、
うん、だからそうなってくると、うん、神戸の人に身を言ったってあんまりない。だけど大阪の人やったらね、そう知ってる人は、うん、とあこにもあんねんというね。
身を尽くしってなんかドラマのタイトルでは
あります。大阪の話でしょ、
ね、うん、ね、知ってましたけどね。
その他に今後鍋谷さんご自身はこの播州赤穂観光ガイド協会どうしていきたいと思ってられます。
そうですね、まあ今28名のね、ガイドがおるんですけども、はい、やっぱり実際にこう活動している人数というのはもう十数名なんでね、うん、もうちょっと数増やすということと、
ニーズはやっぱりありますの、もっとおった方がええみたい、
ぼちぼちですけどね、うん、でもそれとまあ同時にやっぱりガイドの、まあ、レベルを上げるというかね、
あの観光の世界で我々も関係してますでしょ、うん、アドバイス。やっぱりね、あの一時ボランティアガイドさんに頼もういうのあったんですけど、この頃ねちょっと避けよういう動きもある。
あ、そうなんですか、
うん、というのはね、ボランティアやからいうことで逃げてる面が一つあると。
うん、
あのさっきナビさんがずっと勉強して言われましたけど、ある程度いい加減な話でね、この神社日本一ですねみたいなのがあるわけですよ。
う
ん、日本のどんだけチェックして一番や言えるかみたいなね。それともう一つは、あの案外来るお客さんのスケジュール無視して言いたいだけ伸ばすという。
ああ、それは一番ダメです ね、はい、
だからやっぱりそのレベルアップいう二つの面はね、それこれからニーズになってくると思うね。
はい、私らね、うん、あの観光ガイドを言ってますようにね、はい、やっぱり観光客の方があれなんで、だからやっぱり観光客の方が楽しんでるような、うんうん、そういうガイドということは私は思うんですけど ね、
うん、やっぱりさっきの小学校と一緒で、小学校の先生でもあんなことやるのはごく一部なんですけども、ほとんどの人はちゃんと授業してるわけでしょ、
うん、
だからガイドさんなんか
で、
中にそういう人がいると、
うん、
やっぱり悪い方の方がバーッと目立ってしまってね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、大変なあの 地域振興の大きな役割ですけど、ほんま頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
今日は播州阿古観光ガイド協会の鍋谷春樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。